感謝の祈りと題して荒井牧師より説教いただきます。
飢饉を逃れてベツレヘムからモアブの地に移住をしたものの、夫と二人の息子に先立たれ、やむなくふるさとベツレヘムに帰ってきたナオミという女性、一人で生きていくのも精一杯という状況であるにもかかわらず、息子の嫁の一人であるルツがどうしても自分から離れないで一緒にベツレヘムに連れ帰ってまいりました。しかしベツレヘムに帰ってきたからといって生活が保障されているわけではありません。それどころか自分たちが食べ物を持っているわけでもなく、苦しい生活が待っている、そんな絶望の中での帰郷でありました。そこでルツはここで落ち穂拾いに行くことにいたしました。収穫をしている麦畑でこぼれ落ちた麦の穂を拾う落ち穂拾い、この落ち穂拾いはさまざまな理由で貧困の状態にあるものに許されていた、一つの権利のようなものでした。ただだからといってどこででも自由にできたかというと、なかなかそうもいかなかったようです。貧しい者に許された権利とはいえ、どの畑でも自由に無条件に落ち穂拾いができたかどうか、おそらくは縄張りのようなものもあったでしょうし、畑の所有者やそこで働く労働者たちから嫌がらせを受けたり追い出されたりすることもあったでしょう。そうなれば当然あちこちの畑を渡り歩くことになりますし、そもそも落ちている麦の方を拾うのですから大した量を得られるわけでもありません。通常ならあくまでも空腹を多少満たす程度の量しか手に入らなかったと思われるんです。ところがルツはここで思いもかけない行為を受けることになりました。畑の持ち主であるボアズという男がルツの姑であるナオミの親戚筋に当たっていて、しかも力のある、その親戚の中でも力のある方で、ボアズはこのルツという娘が自分の夫が亡くなったにもかかわらず自分のふるさとを捨ててまで姑についてベツレヘムにやってきたということを知っていて、ルツが自分の畑で落ち穂拾いをするということを快く認め受け入れたわけです。それでルツは心置きなくボアズの畑で落ち穂拾いをすることができるようになりました。自分の畑で落ち穂拾いを続けなさいと言ってくれたボアズに対してルツは自らを、あなたのはしための一人にも及ばぬこの私と表現をいたしました。礼拝を始める前に今日詩式をしてくださっておられる中西さんが、はしためという言葉はこのままでよろしいですかと聞いてくださいました。決していい表現の言葉ではありません。ただ私たちが第三者に対してはしためという言葉を使えばあまり良くはないのでしょうが、この場合はルツが自ら自分をより低くそういうふうに表現してはしためと言ったのですから、この場合はこのまま読んでいただいて結構ですというふうにお話をさせていただきました。はしためというのは一般的には相手よりも低い階級を表す言葉です。特にうんと低くというそのような表現で使われます。この場合は ボアズの召使いや使用人というようなそのような意味合いになるでしょう。でもルツはその召使いや使用人にさえ及ばないというふうにさらに低いところに自分を置いて表現をいたしました。それは今のルツは落ち穂拾いを許してくれるこの畑の所有者の行為に依存するしかないほど危うい立場に置かれているということを自覚していたからです。昼食時になりまして、ボアズは再びルツに声をかけました。それはお昼ご飯の用意をしていないルツに、おそらく使用人である他の農夫たちが準備してきたその昼食を一緒に食べるようにと招くためでした。一緒に食事をする、その食卓に招く、これはボアズがこのルツという女性を自分の共同体に、自分の仲間内に招き入れるという、そのような意思を表しています。そしてボアズはただ招いただけではなくて、ルツが遠慮するのを見越してか自らルツに給仕をいたしました。すなわち煎った麦をつかんでルツに与えたんです。煎り麦というのがどういうものなのかわからないんですが、それはどうやら量的にも十分すぎると思われるぐらいのものを彼は彼女に与えたようで、おかげでルツはそれを食べて満腹し、それどころか食べきれないで残すほどでありました。物語はこのように終始ボアズに誠実な行動、思いやり、善意というのがあふれていて、それが他の民族に対して抱かれがちな敵意という隔ての壁を彼が乗り越えているということを表しています。食事が終わりますと、ボアズは雇い人に指示を与えました。それは通常許可されるぐらいのその量を超えてルツが余分に落ち穂を拾えるようにというような、そのような指示でした。具体的には刈り取った後の畑だけではなくて、まだ刈り取っていない畑での落ち穂拾いというのを許可したんです。さらにすでに収穫した麦の束から穂を抜いてわざと落としておくようにというような指示まで出しています。普通なら考えられないような特別なことであったでしょう。このような特別な配慮のおかげで、ルツは1エファもの麦を拾い集めることができたと記されています。1エファというのは聖書の巻末にあります単位換算表に従いますと約23リットル、そのような量になります。かなりの量にも思えますけれども、ここから、まあ、脱穀やもみすりなどをしなければなりませんから、まあ、かなり目減りをするかと思われます。それでも1エファの落ち穂を2人分の食事に換算すると1週間分程度にはなるだろうと、そのように解説する書物もございます。かなりの量にも思えるんですが、決してこれでも十分な量とは言えません。なぜならば落ち穂拾いができる期間は年間を通して約7週間ほどであったといいます。落ち穂拾いのシステムは弱者を救済する素晴らしいものではありますけれども、実際にはやはり一時的な解決にしかなりません。特別待遇を受けたルツのケースでさえ不十分でありました。従いましてルツとナオミは一時的には飢えはしのげるとしても、長期的に見ればやはり明日のことはまだわからないという、そのような不安な 状態であることには変わりはなかったんです。落ち穂拾いから帰ってきたルツは収穫したその穀物と、それからお昼時に休憩時に食べて残ったもの、つまり残った煎り麦をナオミに差し出しました。ナオミはその量を見て驚いて、一体どこで働いてきたのだというふうに尋ねます。で、尋ねる前に、誰の畑かと答えを聞く前に、畑の地主に彼女は祝福を祈りました。これは畑の所有者が一体誰であったとしても、とにかく好意を示してくれたんだ、こんなにも拾わせてくれたんだということへの感謝が溢れ出てきたからに他なりません。ルツがボアズという人の畑で落ち穂拾いをしましたというふうに答えると、ナオミは興奮いたします。予想をはるかに超えた収穫を持って帰ってきた理由が、実は親戚縁者の畑だったと分かったからです。そのことによって絶望の淵に立たされていたと思われた状況から、もしかしたらやり直せるかもしれないと思えるほど興奮したのでありましょう。ナオミはルツにそのことを告げる前に二度目の祝福を祈りました。ナオミの祈りはこういうものでした。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主がその人を祝福してくださるように。慈しみを惜しまれない主、これは見捨てない主というふうにも訳すことができます。私たちを決して見捨てない主。さらにこの主と訳されている言葉は彼というふうな単語にも置き換えられます。ということはボアズのことを指しているというふうにも、そういう解釈も可能になります。つまり私たちに慈しみを惜しまれない、私たちを見捨てないのは神様であり、またボアズでもあるという2つの意味がここには込められていると読み取ることが可能になります。また生きている人にも死んだ人にもというふうに書いてありますが、生きている人というのは当然ナオミ自身、そしてルツも入っているでしょう。それに対して死んだ人、これにはナオミの夫、そしてルツの夫でもあったナオミの息子たちも含まれているというふうにこの場合は考えるといいのかもしれません。つまりルツがその畑に行った、そこに導かれていった、最初から知っていったわけではなく、そこにたまたま行ったんだけれども、それはこれはもう神様の摂理なんだ、偶然ではなかったんだとこのように言いたいんです。なぜならルツに慈しみが注がれたのではなく、ナオミやその家系が生きながらえることができるように、その家系がつながるように、血がつながっていくように、そうなるためにルツが条件の良いところに導かれたんだというふうにナオミは考えたからです。夫に先立たれ、二人の息子も失い、一旦は絶望の淵に立たされたナオミでしたが、今は希望へとつながるその人脈をつかみました。ボアズは神の摂理に従って導かれてきたこの見ず知らずのルツを受け入れて特別待遇をしてくれました。これをナオミは誠意であるというふうに理解をしていますが、誠意というのはまさに命を救う行為なんだと、神様の恵みなんだと、そのように信じているわけです。ボアズの誠意とそして配慮というのはまさに神様の慈しみだ、私たちを決して見捨てられないその愛なのだとナオミは理解をしています。ナオミはルツに その畑の地主のことを話します。それは私たちの縁続きの人なんだ、親戚筋なんだということです。それを受けてルツはボアズとした会話のことをここで話します。21節のところなんですが、その方は私に、うちの借り入れが全部済むまでうちの若者から決して離れないでいなさいと言ってくださいました。このように言われたことを話します。でそのこのセリフをルツが言ったというふうに書く前に、わざわざモアブの女ルツは言ったと聖書には書いてあります。モアブの女ルツは言った。これも今までも話してきたことですけれども、ルツは異邦人だ、この民族とは違う出の民族の娘だということを表しています。わざわざ断っています。それは異邦人であるルツは本来排他的な扱いを受け、のけ者にされるはずなんだと。でもここで特別に受け入れてもらっている、それがボアズの慈しみであるということを強調するためです。ナオミはルツに対してボアズの指示通りにそこで働き続けるということを続けるように進めました。そしてルツは言われた通りボアズの畑で落ち穂拾いを続けたという説明によってこの章は締めくくられています。この2章の終わりは1章の終わりとは対照的です。1章では絶望的な状況でやむを得ず帰郷してきた2人というのが描かれています。しかもその先の生活は全く見通しが立たない、明日をも知れぬ厳しい生活が待っているということがそこでは強調されていました。でも2章では一転して明るい見通しができています。希望の光を見出しながら2章は終わっています。でこの希望を見出して終わる2章のところで注目をしたいのは、ボアズがルツに好意を示してくれたという点です。彼は確かに憐れみや同情というような感情に動かされてその行為を示したのかもしれませんけれども、それ以上にその彼の決断というのは信仰によるものであった、信仰による決断であったということを忘れてはならないんです。前回お読みいただいた箇所ではあるんですけれども、その最後12節のところでボアズはルツにこう言っています。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるようにと。これは異邦人であるルツがボアズの同胞であり親戚でもあるナオミを支えるために自分のふるさとを捨ててまでついてきてくれたということについてその自分の民族を、自分たち、私たちの民族を見捨てないでむしろ重んじてくれたということで、これは当時すなわち自分の神様を、私たちが信じている神様をあなたは異邦人であるにもかかわらず恐れ敬ってくれたということの思いの表現に他ならないと、ボアズはそのように思っているんです。ですからボアズが好意を示したのは単に憐れみや同情といった自分の感情に動かされたということだけではなくて、私の信じている神様を重んじてくれた、そのことに対する自らの信仰による決断だったんです。親切な行為や言葉がけやそういったものについて、それはクリスチャンだからということではなくて、信仰を持っていない人も同じような行為を示すよねというような、そういうセリフを聞くことがあります。 何か良い行いをしてくれた、親切をしてくれた。それはクリスチャンだからではなくて信仰がない人も同じようにするよねと。確かにその通りなんです。クリスチャンだから皆が良い人間だというわけではありません。同じようにクリスチャンでないから不親切だということでももちろんありません。おおむねそれらは一人一人が持つその人間性によるところは確かに大きいのかもしれません。しかしながら親切や好意を示してくれたのはクリスチャンだからではない、そこに原因はないというような決めつけは、その行為が何をもといとして示されたかという部分について全く目を留めることなく、その根拠が個人の人間性だというふうに結論付けてしまうところに大きな問題があります。つまりそこにはその良い行いに神様が全くいないとなってしまうからです。でも本当にそうなんでしょうか。例えば誰かが良い行い、良いと思われる行動を取った時に、そこには全く神様はいないんでしょうか。全く自分自身の決断と実行力によってそれは行われたと言えるんでしょうか。そこには例えばクリスチャンならそれまで育んできた信仰、そしてまたその信仰的な生き方によって培われてきたもの、そういう信仰を伴う決断というのは全くなかったのか。そんなことはないはずなんです。私たちの全ての決断がそうだとそのように断言するつもりもありませんが、信仰によって、その信仰生活によって培われてきたセンスによって、その信仰に基づいた発想や決断というものを私たちは確かにあると思っているはずです。仮にではキリストに出会う以前だったらどうか、その時には思いもしなかった発想や決断や、そういうことに気づくセンス、そうしたことはきっとあるでしょう。つまり私たちが神様の導きに従って生きていると確信する中では、例えば自分の決断や、あるいは自分が良いと思えるような行いの背後に神様の道からを見出すのは当然なんだと、そのように告白することはできるのではないでしょうか。私がしたんじゃない、あなたがしたんでもない、私やあなたの背後で神様が私たちの言葉や行いを導いてくださっておられる。神様は私たちのうちに生きて働き、愛を行わせてくださっておられる。そう信じて感謝することができるのは、キリストに信じ従って生きる私たちの喜びであるはずです。同じように、では例えばその親切や好意を示してくれた人がノンクリスチャンだったとしても、本人の自覚云々に関わらず、そこには神様の御手が差し伸べられていると私は信じますと告白することもできます。当の本人が認めるとか認めないとか、そういうことには全く関係ない、別問題で、良いと映るその陰に神様のお働きがあると証しすることが私たちにはできるんです。つまりあらゆる事柄において神様が私たちの人生に関わっておられると告白できる信仰は、心からの感謝の祈りを常に神様に捧げ、悪い時には嘆きの声を他の誰でもない神様に向けて発し、いつでも神様と共に歩んでいるという実感によって、いかなる時も孤独にならずに希望を抱き続けることができるのだと思います。ナオミはボアズの好意的な行動の背後に神様を確かに見ていたでしょう。 ボアズもナオミを支えるためについてきたルツに神様の導きを見出していたかもしれません。このことによって私たちが神様によって生かされているんだということを改めて思うんです。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちのうちにいつも生きて働き、私たちに行うべき行いを見出させ、発すべき言葉を与え、そして共に生きるための知恵と力を授けてくださっておられることを改めて思い起こし、感謝を持ってこれを受け入れて、あなたの導きのままに歩んでいきたいと、との信仰の決断を新たにするものでございます。どうぞ私たち一人一人を豊かに祝してください。そして私たちを通してあなたの栄光をこの地に表してください。暑い日が続きますけれども、一人一人の健康をお伝えいただきますように、病のところにあるもの、体調を崩しているもの、また私たちがそのような時には癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、重荷を負っているものに慰めと励ましを備えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。